Spinner。
味な副音声ボイスオブフード。平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第147回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。さてさて、あっという間に4月になりましたけど、前回はね、味の副音声アイムドーナツアマムダコタンの平子シェフが来てくださいましたね。いやー、あれがすごい面白かったので、今振り返りたいなというふうに思ってるんですが、トークの中でさ、平子さんにどんなカルチャーに影響を受けてますかっていうふうに聞いたら、平子さんが RPG とかの世界にみたいなの話してくださったんですよね。でその時は詳細触れなかったんだけどね、その後収録が終わって少し話してたら、 RPG ってさ、特に何かっていうとドラゴンクエストなんだって。だからつまり鳥山明先生ですよね。平子さん本当に鳥山先生の作ったものに影響を受けてるんだっていう風におっしゃっていて、例えばさ、スライム一つとってもさ、私全然知らなかったんですけど、すごいこれまでの常識を覆す発明的なキャラクターなんだって。で普通さ、敵のキャラって怖いじゃん。でさ、スライムも最初のラフ1ではドロドロの見た目ですっごい怖いキャラクターだったんだって。でも鳥山さんが打ち返したデザインは、アメツ部型に大きな目と口がついた可愛らしいキャラクターでさ、その可愛くて愛嬌があるモンスターっていうのは革命だったんですって。でなるほどなーっていう風に思ったよね。それって平子さんの前提を疑うっていうイズムの始まりに、こういうエピソードがあるのかなっていう風にも思えたし、思えばアイムドーナツのこってりとしたフォルムもスライム的と言えるしね。でそれで言うと、実はアイムドーナツの制服ってドラゴンクエストの僧侶が元ネタになってたりするらしくて、いかに平子さんが影響を受けているのかっていうのも見て取れるわけなんですが、なんかそういう偉大なるクリエイターが作った物語やゲームっていうものをね、平子さんものすごく夢中になって熱狂して育った人間の一人だっていうふうにおっしゃっていて、こうだから今自分がやっているお仕事、そのドーナツやパンを通して人をワクワクさせたりときめかせたりすることの根っこには、そうやって子供の頃にね、偉大な人たちが作り出した世界からもらったものが確かにあるっていうね。なんかその話を聞いてさ、いやなんかすごい私感動しちゃいまして、やっぱこう人生っていうのは有限かもしれないけれども、そこにある熱量とか創造性とか愛情のバトンっていうものはさ、確かに次の世代に受け継がれて、こうして世界を明るく照らし続けていくんだなっていうふうに思ったのが一つと、あとやっぱりあれだね、こうしてさ、こう人から愛されたりとか熱狂を生み出すものづくりしてる人たちにさ、必死じゃない人なんていないんだなっていうこと思いましたね。まあ、どうしてもさ、すごく成功して目立ってる方ってやっぱこうマーケティングうまいですよねとか、映えですよねとか、なんか言われてしまうところもあると思うんだけど、やっぱりこうやって平子さんみたいに頭一つ抜きん出てる方って、こう適当な人なんていないし、本当に真剣に誰よりも努力しながら、こう世界をワクワクさせようっていう風に信じて、ピュアなエネルギーで前に進んでいるんだよなっていうことをね、改めてお話聞いてて思いましたね。なんかこう自分も頑張りたいなっていう風に思えるようなね、そういうエネルギーもらえた回になったなと思うので、ポッドキャストはアーカイブ版があるので、ぜひ聞いてみていただけたらなという風に思います。 さてさて、今日はですね、どんなテーマで話したいかと言いますと、新学期新生活シーズンということで、結構この時期って雑誌とかでも東京特集みたいなのがあったりねするイメージなんですが、なんか私もね東京をテーマに今日は食の話をしてみたいなと思っております。題して平野咲子が考える2泊3日の最高東京フード案内です。はい、これなんでやろうかなっていうふうに思ったかというと、アジナ副音声でも前に京都の中華特集みたいなのやったことあるんですが、結構ね京都に行く時に予習で聞いてますみたいなのを言ってもらえることが多くて、それでさ、こりゃ東京バージョンも作らんといけんねみたいなことを思ってたんですね。なので今回は平野咲子が考える2泊3日の最高フード案内というものをお届けしたいと思いますので、めちゃくちゃこうちゃんとこう使える情報をギュッとまとめた2泊3日になってると思うので、ぜひ皆さん参考にしていただきたいなというふうに思っております。じゃあ早速行きたいと思います。まず、ウェルカム東京したあなたをですね、初日の夜平野はどんなご飯屋さんに連れて行きたいかということなんですが、なんかそれで言うとね、こうこんなところにみたいな場所にあって、その扉の先に完璧な世界観を築いているような特別なお店にお連れしたいなというふうに思いますね。なんかこう店を出る頃になんか幻みたいだったねって思えるようなスペシャルなレストランのイメージが頭にあるんですけど、そこで浮かんでくるのが3軒ほどありまして、一つが白金台のフランツ、あと代々木の体温、それから中野の湯気、どうでしょうか。はい、フランツはですね、白金台の路地裏にあって、本当に絶対フラットはたどり着けない場所なんですね。で、中に入ると暗がりの店内にご店主がお一人で、シェフのカウンターをみんなで囲むみたいな、こうターブルドット形式って言われますけど、そういうお店になってます。それで壁にはね、こうずらーってフランスのアンティークの食器が積み上がっていて、カトラリーもお水の入ってるガラスのポットも、もうすべてが可愛い。で、福田さんというとっても優しい温かなシェフがお店を切り盛りされてるんですが、なんかね、いわばその人の大切なお部屋にたまたまキッチンがついてるような雰囲気っていう感じでね、出てくるお料理もこう季節の香りに満ちた癒しのフレンチで、間違いないなっていうようなお店になっております。まあ、もしかしたらちょっとフランツさんのお話って別の回でちょっとしたかもしれないんですけど、こうちょっと今改めてね、東京に行くとしたらっていうことで代表的なお店の一つかなというふうに思いました。あと名前を挙げた代々木の体温さんなんですけど、これは TYON って書いて体温で、ここスパイス料理のお店なんですが、これまたね絶対にたどり着けないような場所で、しかも見た目の外観が民家なんですけど、もう中に入ると本当にその店主がね人生をかけて積み上げてきた世界が広がっているっていうお店で、でね、このお店のことはね、なんかこう言わなければ言わないほどいいというか、体験してもらわないといけないお店だなと思うので、もう話しちゃうのがネタバレになるのがもったいないくらい素晴らしいので、もう本当何にも言わないでお連れしたいし、なんなら目隠ししてサプライズで連れて行きたいくらいびっくりするお店なので、ぜひあんまりこう情報のインプット入れずに、とにかく平野を信じて行ってみていただきたいなというふうに思いますね。あと中野の湯気、これもいいですね。まあここも人気店なんで、ちゃんと事前に予約しておいていただきたい。あ、今挙げたお店全部ちゃんと事前に予約しておいてもらいたいんですけれども、田口さんという大将の鍋を振る背中がね、もう全てを物語っているという、本当にお料理、中華料理で全て美味しいんですが、清らかなスープだったり、シンプルな春巻きだったり、煮込み料理だったり、何食べても美味しいし、何しろ店名が湯気だからね、こんなずるいネーミングないなと思いますね。で、あと平野的に推しポイントなのが、なんとメニューにジャワティーが入っているという、はい、もうジャワティー好きに悪い人はいないですから、もうそれだけで信頼に足るってもんですよ。ちなみに湯気はですね、同じ空間にお花屋さんのラブレターという、またこれもいい名前よね、ラブレターっていう素敵なお店も入っているので、湯気でお腹いっぱいになった後、帰りにラブレターでお花を買って帰るなんてこともできちゃいます。2泊3日の間ホテルに飾ってもいいと思いますし、帰りにお花を持って歩いてるだけでも特別な気持ちになれちゃうという ていうところありますよね。さて次の日はどうしようなんですけれども、2日目、もしですね宿泊するエリアが北参道らへんが近いんだったら絶対行ってほしいお菓子屋さんがあって、それがお菓子屋ウッチーというお店なんですが、ここで絶対にシュークリームを買っていただきたいです。ウッチーさんのねお菓子何食べても美味しいんですけれども、シュークリームは本当に飲み物です。新潟のソーランという卵を使われてるんですけれども、あえて全卵を使用してます。卵の黄身だけじゃなくてね、全卵使ってるんですけれども、それを使用した本当に気品の塊みたいなこうサラッサラのクリームが入ってまして、その全卵使うからサラサラになるんですけれども、そんなクリームがこう薄く焼き上げた、しかし香ばしい味わいは確かに宿った皮にたっぷり包まれておりまして、この皮もですねあえてこうね高さを出さずにこう平べったく焼いていて、それを平べったく焼くことですごく一体感が出て、皮とともにスーッと口どけていく素晴らしい食感が体現されております。でそれってやっぱりそのシュークリームの要素を再検証しているからこそできることというか、本当にクリームのねっとり感って必要なのかなとか、生クリームっているのかな、結構ねシュークリームって生クリームも絞ってるとこ多いんですけど、そういうのは入ってないんですよね。あとですねこれすごいのがカスタードにバニラビーンズを入れてないんですね。結構カスタードクリームって当たり前のようにバニラビーンズ入れるところが多いんですけれども、うちさんはバニラビーンズは必要ない、なぜなら卵の風味を存分に味わってほしいからということで、バニラビーンズを入れずに、そうやっていろんなこの疑問を重ねながら素材の本来の美味しさにこう光を当てるウルトラピュアネスシュークリームっていうものをね実現されておられるなというふうに思いまして、その鮮やかな風味だけを際立たせて、あとはこうスーッと消えてしまう儚さも含めてあまりに美しい、エルメスがお菓子屋さんやったらこんな味になるんじゃないかなっていうような印象をもたらしてくれるシュークリームなんですけれどもね、これをですね買ったらその場で食べずに一回ホテルに持って帰って冷蔵庫でお休みさせてほしいんですね。でそれをいつ食べるかというと、ホテルに帰ってきて夜食べてほしいんですね。でそれなんでかっていうと、私ホテルで食べる上で一番美味しいものってシュークリームだと思ってるんです。でなぜかっていうと、シュークリームってひんやりすべすべしたクリームが入ってるじゃないですか。でお菓子屋ウッチーさんのシュークリームはそのひんやりすべすべの最高峰なんですけど、そのひんやりすべすべといえばホテルのシーツ、あれもひんやりすべすべしてますよね。家のさボソボソしたさ、ろくに洗濯してないさシーツだったりとかさ、タオルケットとかとはわけが違う清潔なひんやりすべすべ感、あの感覚がねシュークリームと完璧にシンクロしてめちゃくちゃ美味しさが倍増するっていうの平野調べで分かっておりますので、ただでさえウチーさんのシュークリーム美味しいんですが、それをさらに美味しく味わえるのはホテルだと思うので、ぜひ皆さんにそれを買って楽しんでいただきたいなというふうに思っております。はい、そしてですね、2日目のね朝そのミッションを終えたらですね、街に繰り出しますよね。でこの街もねどこをおすすめするかめちゃくちゃ悩むんですけれども、一個拠点を構えるとしたら私的には幡ヶ谷かなというふうに思います。で幡ヶ谷何がいいかっていうとですね、まずねパドラーズコーヒーっていう、その幡ヶ谷のすごくいいお店をたくさんあるんですけれども、そういう新しい文化圏みたいなものを作ってこうしつけ役のお店なんですね。でも本当にここがなんというか街の案内所みたいな空気感もありまして、でそのパドラーズにねまず朝からやってますから行っていただいて、カフェラテとあとホットドッグがねめちゃめちゃ美味しいので、それを食べながら今日どうしようかなみたいに考えるのすごくいいと思います。なんならお店の人が忙しそうじゃなければおすすめなところありますかって言ったらもう山ほど教えてくれますね。まあ私も今からおすすめ言うからね、それを聞いていただきたいと思うんですけれども、 まずですね、パドラーズの姉妹店的なポジションでブルペンっていう家具や生活用品を扱ってるお店がものすごい徒歩数分のところの近所にあるんですけれども、そこ本当に可愛いので行った方がいいです。でそこでおすすめなのがパロスっていうハンドソープなんですけれども、これね東京のおしゃれなカフェでめちゃくちゃ流通してるハンドソープだから。でそれはね、実はブルペンさんがディレクションしてるんですね。だからそれも買えますね。なのでそれの持って帰っていただくと、お家で手を洗うたびに東京のおしゃれなカフェにいるみたいな気持ちになることができるのでおすすめです。でブルペンの向かいにはですね、私がこのアジナ副音声で何度も何度もその素晴らしさを語っているパティシエの後藤さん、はい、ノーレーズンサンドイッチのディレクションの、レシピのディレクションもしていただいているパティシエの後藤さんがやられているケーキ屋さんイクオルがあります。でそこのフレンチクルーラーがもしお店に出てたら絶対に買ってほしい。本当にね、後藤さんのフレンチクルーラーはねマジで美味しいんですよ。もうこれまでのクルーラーがカシュカシュっていう食感だとすると、後藤さんはプルンプルンなので、食べればわかるんですが、食べたら失神すると思うので、それだけは気をつけていただきたいなというふうに思います。でイクオルの隣にはですね、フリーマン食堂っていうパストラミサンドのお店があるんですが、そこのパストラミサンドイッチはマジでやばいです。どれくらいやばいかっていうと、三つ星のもう世界的に有名なフレンチのシェフがここにわざわざ食べに来てるくらいの実力派のお店なので、お昼ご飯にそれを食べるのもとってもいいと思います。でまあね、だいぶお腹もいっぱいになってきてると思うんですが、アイスクリームだったら入るだろう。はい、アイスクリーム液体なんで、アイスクリームはまあゼロカロリーなんで、ゼロカロリーじゃないんですけど入るだろうということでですね、代々木上原方面に少し数分イクオルのあたりから歩いていくと、素晴らしいアイスクリーム屋さんが待っております。カシキというお店なんですがね、本当にフレーバーがよくって、例えば春だと、今の季節だと金柑アールグレーとかレモンサフランとかアマオローズマリーとか、もうなんか名前だけで美人でしょうね。でそこにですね、ナチュラルワインを合わせながらいただけるんですけれども、今ね結構そのアイスクリームとワインの組み合わせのお店ってすごく増えてるんですが、そういうカルチャーを牽引してるお店の一つだと思いますね。でカシキさん、本当フレーバーの作り方が本当に素敵で、ちょっとこの話、お店の話したこと味のコンテンツもあるかもしれないんですけれども、普通だったらさ、アイスクリームってチョコとかキャラメルとか定番的な定型的なラインナップがあると思うんですが、それこそカシキさんはさっきのね話した組み合わせみたいに、こう常にフレッシュな食材使いながら、その季節のその瞬間だからこそ感じられる香りをアイスクリームに閉じ込めるような考え方をされていて、だからその時のその季節の風の匂いとか色とか香りとかを編むようなね、そういうスタイルのお店なので、本当に季節ごとに伺いたいですし、やっぱなかなか他では味わえないスペシャルなお店かなというふうに思います。あとその近くだとね、カタネベーカリーさんっていうマジで最高のパン屋さんもありますし、アコテっていう面白い雑貨屋さんとかもいろいろあるので、ぜひいろいろチェックしていただきたいんですが、そのまま坂をですね、代々木上原方面に下っていただくと、もうすぐに代々木上原の駅前に行きますね。上原本当にいいお店たくさんあるのでね、もしお腹に余力全然ありますっていう強者の方がいらっしゃいましたら、例えばレイさんっていう中華食堂もすごくいいし、あとちょっとガストロノミーチックなところ行きたいなっていう話で言うと、浮世さんっていうイノベーティブなレストランめちゃくちゃ良くて、その浮世チームはカビっていうね、すごく素敵なイノベーティブのレストランあるんですけど、そちら出身のシェフがやっているお店だったりしてめちゃくちゃ良かったりもしますし、あと料理もすごく美味しい雑貨屋系だと塩町さんっていうところもめちゃくちゃいいので、もう悩ましいね、本当にぜひ夕ご飯はそのあたりで悩んでいただくのもいいのかなっていうふうに思いますが、やっぱ幡ヶ谷から代々木上原コース間違いないなというふうに思うんですよね。そういう感じで、もし代案として今いろんなスポット増えてるよっていう面白いところで言うと、 池ノ上あたりもいいかなというふうに思いますね。下北沢の隣の町なんですけど、例えばギャザーっていうベイクショップがあって、そこは小さなお店なんだけど、本当にクッキーモンスターのクローゼットみたいにぎゅうぎゅうに美味しいベイクが詰まっているお店だったり、あとコーヒーカウンティーっていうすごく素敵なコーヒーショップだったりとか、あとロジーンっていうめちゃくちゃ素敵なアメリカンのカフェだったりとかあって、あのあたりもすごくもう本当徒歩数分圏内の間に素敵なお店がザクザクあるエリアなのでおすすめかなと思います。そこを楽しみ仕切ったらその後は下北沢に流れてもいいですしね。ちなみに私昔池の上住んでたんですけど、本当に何もなかったんだけどねだから今この賑やかな感じとても羨ましいなというふうに思います。はい、そして街をねひとしきり歩いていただいたら、ホテルに戻ったらウッチーさんのシュークリームがね待っているということなので、すべすべひんやりを味わいながらシーツに滑り込んで寝ていただくといういいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、そして3日目翌朝最終日どうしようかな。なんかやっぱさ、ザ都会っていうところに行くのもいいのかな。それで言うと表参道とかも行った方がいいですかね、どうかしら。表参道で言うと、これも私アジナコンセで出てきたことあるんですが、アーピースオブケーク、アポックっていうお店のバターミルクパンケーキがね、これはブランチとかにもいいよ。本当に私東京一のパンケーキ譲れないな、アポックだなと思うので、ぜひぜひ食べてほしいし、ランチタイムだったらアポックの近くにフーミンさんっていう中華料理屋さんあります。そこの納豆ご飯めちゃめちゃ美味しいので、ぜひおすすめかなと思います。あ、でもね、帰りがもし東京駅方面だとしたら東京駅の方行くのもいいよね。あそこもあの辺もザ都会なので、東京っぽさみたいなのもすごく感じられるんじゃないかなと思います。それで言うと超オーセンティックなんですけど、帝国ホテル行くのどうですか。いや、クラシックなもの、そういうクラシックな喫茶店とかそういうものが好きな方だったら絶対帝国ホテルはツボだと思います。もうほんと絨毯一つからめちゃくちゃ可愛いですからね。でね、帝国ホテルの中にパークサイドダイナーっていうオールデイダイニングがあるんですけど、そこのパンケーキもすごく美味しい。高いけど、うん。でもこうキラキラパンケーキをね、こう千代田区で味わう、帝国ホテルで味わうっていうのもなんかかなり東京っぽくていいのかなと思うんで、おすすめですね。ちなみに帝国ホテルにはですね、ガルガンチュアっていうエピスリー、グローサリー的なショップがあるんですけど、そこで買えるイッタツミトラドーさんっていうお店のヤシの白わらび餅、これマジやばいです。これ本当に手土産、最後東京土産で持ち帰ってほしいですね。でこれどういう商品かっていうと、石川さんっていう三つ星の和食屋さんがプロデュースしてる和菓子になるんですけれども、わらび餅の新世界だなっていうふうに思います。わらび餅の中にココナッツミルクが練り込んでおられまして、それがミルキーで最高なんですけど、そこにさらにめちゃくちゃファインな、めちゃくちゃ繊細なココナッツパウダーがきな粉の代わりに大量にかかっていて、でそのココナッツパウダーがめっちゃフレッシュでしっとりしててコクがあってすっごい美味しいです。もう本当に食べた人がもう目を見開いて何これみたいな感じで言うのを私何回も見てます。もう手土産でね絶対外さないから本当に頼ってる存在なんですけれども、なんて言えばいいのかな、こう清潔感があるのにしっかり味わいが濃くて香り高さもあるというか、本当に食べた人みんなムムって目を丸める美味しさなので、本当東京土産としてめちゃくちゃいいんじゃないかというおすすめの品です。冷蔵品なんだけど、ここはさすがの帝国ホテル、バカでかい保冷剤つけてくれるので新幹線乗られたりとか飛行機乗られたりとかしても安心かなっていうふうに思います。 で、あと東京駅の周辺でランチ最後駆け込み最後まで手を抜かずに東京の食を駆け抜けたいぜという方にはおすすめなのがヤウメイっていうヤムチャのお店ですね。これももしかしたら下腹音声でちょっと話したことあるかもしれないんですけれども、キラキラ系のちょっと高いヤムチャ屋さんなんですけど、こうドーンと大箱で、店内の内装もめちゃくちゃ素敵です。で、出てくるヤムチャ全部美味しいので、こう東京旅の締めくくりとしてはなんかかなりアーバンな感じでいいんじゃないかなというふうに思います。東京駅からもう本当に目と鼻の先っていう感じなので、ギリギリまで楽しんでいただいて、帰っていただけるのかなというふうに思いますね。はい、アジナ副音声ボイスオブフード、はい、というわけで今回4月最初のアジナ副音声ということで、東京を楽しく美味しく味わってもらえるような旅の提案をしましたが、いかがでしたでしょうか。結構ちゃんと使えるようなリストにしたつもりなので、マジでこれを聞いて実際の旅のプランにお役立ていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。ぜひ行くよなんていうアジナフレンズの方いましたら、感想などもお寄せください。そして引き続きアジナ副音声ではアジナフレンズたちの好きな食べ物のメッセージも募集しております。ぜひエピソードとともに送ってください。メッセージを紹介された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージはアジナ副音声のインスタグラムをチェックして送ってください。そしてアジナ副音声は毎週月曜日に配信しています。さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週月曜日午後1時30分から永井由紀乃さんがナビゲーターの新番組ピープルズロースタリーの中でお会いしたいと思います。 FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届けるアジナ副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あー、お腹すいた。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト、ウォント、私のお名前なんての、
ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
ウォントは毎週水曜日朝5時に配信。ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。